おはようございます。
元気ですか？まあ、実は、そんなに元気じゃない人もいるかもしれないですね。先週、安藤姉妹のお父さんね、亡くなって、あと実は外国の、ブレッド・ヘドル姉妹の、教会の仲間も、実際何時頃分からないんだけど飛行機の事故で亡くなったんですね。ちょっと、ね、悲しみある兄弟姉妹、教会の中にいると思うんですが、ぜひこの家族の方々のためにお祈りしてください。まあ、それは人生ですね、人生です。だんだん私たちが、天国に向かって、行くので、亡くなることもしょうがないものなんですね。まあ、痛みがあるんですが、でも今日ですね、いいニュースもあるんですが、まあ、一つは、キムル姉妹のお父さんですね、今日はやってきてくれてですね、久しぶりですね、姉妹のお父さん来てくれた。あとエロイーズ姉妹の、娘のエイミーさんですね、アメリカから帰ってきたんだけど、ペアはどこですか、エイミーさん。はい、一番後ろに。しかして他の、久しぶり今日来てる兄弟姉妹いるかもしれないので、ようこそです。はい、ですね、これから秋に向かうことするんですね。山村兄弟も言ってたんですが、夏大体終わったんですが、まあ、今日はちょっと暑いんですけどね、まあ、暑い時期あるんですが、まあ、水戸教会の秋はいろいろありますね。来週はブライト、オールブライト先生ですね、説教してくれるんですよね。それは楽しみ。私よりも多分日本語できないと思うんですが、ね、許してください。じゃあ、みんなオールブライト先生よくしてると思うんですが、完璧日本語できるので来週は楽しみですね。あとその次はリトル先生ですね、リッチ・リトルですね、アメリカからやってきて、いろんな勉強、土曜日、日曜日に2日間ぐらいでできますので、自分の参加できるところにぜひ参加してください。あと10月に入ると一泊研修会ありますですね。今年はお笑い、お笑いでもまだ決まってないか。
筑波さん。
あ、筑波さん。筑波さん。筑波さん登る。あ、俺のことなら分かんないですね。はい。まあ、とにかく、二形式あるところに行きますので、みんな楽しみに、一泊研修会も参加してください。あと、説教の方に、これから向かって、皆さんとちょっと時間過ごしたいと思います。みんな、アウトライン持ってませんか？今日のメッセージは非常に簡単ですが、ちょっと応援のように励ます言葉だけ、私そんなに難しい勉強ではなくて、皆さんと伝えたいと思います。まず、マルコの16章の、また14節から16節まで、ちょっと英語です。自己紹介ではなくて、ちょっと話ありますので、みんなぜひゆっくりそれを、読んでください。Good morning, everyone. Just want to say hello real quickly in English before we get into the sermon. We have some visitors today. Some of you have already seen Amy back there in the back, visiting with us. Glad to have her. Many of us know her from Oklahoma Christian. Also, we have our secretary, Kimura-san's father visiting us today. He's sitting up here on the third row next to Suzuki-san. And if you get a chance, maybe say hello to him. 英語できるんですよね。大丈夫ですか？みんな英語で喋ってくれる。大丈夫ですか？ヘルトが言えるかもしれない。じゃあ、anyway, he's kind of shy. Maybe, but you guys can come up and say hello to him after church. He'll probably appreciate that. As many of us heard, we have some families in our church who are emotionally dealing with some situations today. We have a sister whose father died last week, Ando-san. And then, of course, Brett shared with us that he and his wife had a close family that were flying in an airplane. And unfortunately died in a plane wreck this morning, so Heather is dealing with that loss. Brett is also a family that they were close to back from their home church. So let's remember these families, and hopefully help them to get over this in the near future. As we get into October, actually, I should say September and October, we have many events coming up. Just to remind you real quickly, Brother Albright is coming next week. He spent many years in Japan as a missionary. I think you'll enjoy hearing from him. His Japanese is really good. And then the week after that, as most of us know, we have Rich Little coming, and we'll be having a two-day seminar. Hopefully you can participate in the parts that you can get here for one of those 2 days. We get into October, we have our one-night church retreat. This year will be in Tsukuba. It's about, Tsukuba is about 45 minutes from here up the highway. You've probably heard of Tsukuba Sanen Mountain, and not that we'll be climbing that, but it should be a beautiful view, so we hope you'll avail yourself of that opportunity if you have time. This morning we'll be looking at a very simple message. Since I've been working real hard on EBC, like a lot of you, preparing and getting ready for that, my mind is just set on evangelism. So this morning, I don't have anything deep. Maybe each time I speak, it's not really deep, but especially today, I have something just to kind of encourage you, to motivate you. Hopefully, you might say fire you up, kind of like a pep rally for the EBC time that we're coming up with. So if you would, open your Bibles to Mark chapter 16. And if you would, you can actually start a little bit further back from verse 14 or 15. Maybe go back even to the beginning of the chapter and read up to that point, kind of build some momentum. And then when you get there, the words that Jesus say maybe resonate a little bit more deeper than they might just reading that one passage. And then I'll come back in English in a few minutes and maybe we'll be going to speak. この夜福音書の15章ですね、16章の14節から4の1を読んでくれて、今日のメッセージは簡単なんですが、私たちがどうでしょうか、よく毎日神様の御腕、私たちの人生に動ける、働いていることは本当に感じているかどうか、今日、皆さんと考えていただきたいと思います。まずですね、マルコ16章の15節もう一回、見てもらっていいですか。それからイエスは言われた、全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。全世界に行って全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。簡単なメッセージですね。イエス様の最後の言ったことですね。最後の言ったことは、全世界に、まず一つ目のポイントは、全世界に。全世界に、自分にとっては全世界にはどういう意味ですか。自分にとっては、私にとってはどこにでもの意味なんですね。どこにでも。教会のビジョンはどうでしょうか。どこにでも意味は何でしょうか。もしかして家族のことかもしれないですね。それとも職場、県庁、町、村、市、県、国、アジア、あと全世界。自分の考え方はどこまで考えてるんですか？どこにでも、どうでしょうか？どこにでもは、どこでしょうね。外国の方々に聞いてみると、多分今は日本ですね。日本にやってきてくれて。どうして日本にやってきたのか分かります？今ほとんど、まだ20代、30代の入っている方なんかもいると思うんですが、まだ若いんですので、どうして日本に来たんでしょうか。だってさ、 なぜならみんなほとんど日本語をしゃべることできないんじゃないですか。あと魚あまり好きではない方々もたくさんいる。あとパンご飯よりも食べたい人もいる。あと大きい体の方々なかなか日本と合わない感じだよね。どうして日本に来たんでしょうね。そうですね、どこにでも、この方にとってはどこにいてもの意味は日本ですね。日本に来て述べ伝えたいですね。そういう心を持ってるからいいんですね。私たちはどうでしょうか。日本にずっと住んでる方々、どこにでも自分の家族ちゃんと考えてます。それともどこにでも自分の考え方はまあ家族じゃなくてまあ教会ね、自分の家族あまり考えないで教会だけですか。だってさ、家族は近すぎじゃないですか。直接に救われてないご主人、奥様、子供たちになんとなく伝えること、ね、自分の信仰の、ね、話すことはなんとなく進めることはできないんじゃないですか。どうしてでしょうね。それはまあ一人によってちょっと何かあると思うんですが、今日はちゃんとですね、どこにでも一つ分かってもらいたいのは一番近いところの意味もあるんですよ。もちろん外国の方々すごくまあ近いと考えてみると、もう半分ぐらいですね、自分のふるさとから離れてきたんですが、まあ、それもまあ意味あると思うんですが、私たちはそこまでは行くことはしない可能性高いんですよね。だから私たちの全世界はどこでしょうね。まず自分の家族、その後隣人ですね、近所の方々、その後はもしかして職場、学校、まあ、町の住んでるのをしてる方々、大阪に住んでるの、親戚ですね、まあ、一人によって意味があると思うんですが、みんなしっかりしてよくこれを覚えてください。全世界は、まあ、考え方は基本的に考えてみると大きいなんですが、もう実際本当の意味は自分の一番近くに使われてないものの意味なんですね。はい、じゃあ二つ目ですね。全世界に何をするんですか。食べに行くんですか。そうね、そうではなくて行って行って、また簡単の神イエス様の命令なんですけど、全世界に行って行ってっていうのは何だろうね。まあ一つは私考えたのは、いつでもいつでも時間関係なくて、形はそんなに、ね、気にしなくて、だけど行く、神様の命令はとにかくとりあえず行く。だってさ、日本人はちょっとね、心は難しいものではないですか。ごめんね、一つ失礼かも。そんなに悪い意味ではないんですよ。深い。深いですね。アメリカ人だったら私たちすぐ何を考えてるか皆さん分かりますよね。すぐ口から出てくるから、ね。あんまり遠慮できないからですね。日本人はやっぱり、いつも話する前によく考えて、こうやって。そうですね。あ、そうだよね。じゃあ、本当そのですね。そうでもない、そういう意味ではないです。ね、こういう形で日本人はよく考えて、話する前に、なんか決める前に、いろいろ考えるべきですね。それ、いいことだと思うんですが、行くのはそんなに一生懸命考えなくてもいいんじゃないですか。それ書いてないですね。全世界行く前によく考えて行く。書いてないんですね。 とりあえず行く、行って書いてある、行けなさい。どうしてでしょうね。なぜなら、イエス様のメッセージは簡単なものですよ。いきなりに、ある日に自分の救われてないものね、近くに行って、もしかしてすぐなんか機会は現れるかもしれない。その時にすぐ話せるように心の準備必要になりますか。私は時間ないんじゃないですか。その後なくしちゃうんじゃないですか、機会は。そういう意味です。私たちの目が広く開いて、神様の示してくれるの機会を分かって、自分の信仰を突然で分かるよ、すぐ言えるように、そういう話続けるように、イエス様はそういうことをここで言ってますね。いつでも。はい、3つ目のポイントは、すべての救われたものにですか、全世界に行って、すべての作られたものに、誰にでも、誰にでも。日本語を喋られない方々はどう？救われてほしい？これはバカな質問じゃないですか？もちろんですね。日本に住んでない人が救われてほしいんですよね。まあ、それは私たちは分かるんだけど、でもどうでしょうか、本当に自分の救われてない親戚、自分の救われてない隣人、自分のお友達、ご主人、奥様、息子、孫たち、本当に救われてほしい、ね、だからイエス様は全ての作られたものにここに言っちゃうんです。私ははっきり分かります。それはライン書いてないですね。あ、ここまでは考えてもいいですよ、その後はこの人たちは考えなくてもいい、書いてないですね。全ての救われてない作られたものに私たちは述べつを伝えるんです。はい、4つ目のポイント、何を、福音ですね。何を伝えるんですか、福音。福音は何だよね。福音は何でしょうね。ここに書いてありましたか、15節に何書いてあったんですか。福音の述べ伝えなさい。他に書いてないんじゃないですか。英語で、英語の聖書を読んでみると、もしかしてもっとはっきり分かるかもしれない。Good news 書いてあります。良いニュースですね。Good news。皆さんが毎日テレビ見てみると、ほとんどのニュース何出てくるんですか？ね、非常に悪いことたくさん。全世界にありますので、それほとんどそれだけでもないんですけど、でもほとんどそういうニュースなんだよね。良いニュースはそんなにこの世にはないので、私はそういうプレゼントですね、そういうメッセージは隣人、救われてないものに伝えると、みんなもっと心が軽くなっちゃう、そう思えないですか。ちょっとクリスマスのようにですね、私は毎日クリスマス、隣人、ある人に、指名すると、みんななんとなく嬉しくなっちゃうんじゃないですか。プレゼント、みんないつもプレゼントもらうことは聞いて欲しいんだよね。そういう意味です。私たちそういうプレゼントを持ってますので、直接に話しましょう。最後にどうするのでしょうか。全世界に行って、全ての作られたものに福音を述べ伝えなさい。そんなに述べ伝えるはあまり使わない表現ですよね。会話でそんなに述べ伝えるはどういう意味ですか。述べ伝える、私は漢字そんなに勉強はしてないんですが、 まあ、おととい真由美と話したのは、私はコンピューターでいつもこういうアウトラインを作るんですね。漢字は実は書けなくてね、ローマ字で音だけ入れるようないろんな漢字出てきて、たまに間違いしながら、それ一応私は選ぶんですね。この間、ノーベスタイルのノーベは何回もノーベをしたんだけど、出てこなかった。私思い出したのは、宣教師の線と同じと思ってて、私は線入れて出てきたんですね。真由美にその後聞いてみたら、真由美もしかして、ノーベスタイルのノーと宣教師の線同じですか？うん、同じだよ、まあ。あれは面白いかなと思ったんですね。ノーベスタイルというのは、宣教師と同じ気持ちで話をする。面白いんじゃないですか。つまり一般の兄弟姉妹でも宣教師なんですよ。私だけでもではなくて、マッツさん、クリス、みんな覚えてますよね、ジェインズ、この水戸教会の宣教師たち、その人たちだけではなくて、私たちも宣教師です。なぜなら私たちも福音をノーベスタイルから宣教師と同じように話をする。ちょっと不思議ですね。でもまだ何を述べ伝えるでしょうか。まあ福音と分かるんだけど、福音の中の一番大切なものは何でしょうか。だってさ、これ大きいじゃないですか。この聖書はそんなに簡単に説明できるんですか。短期間でできないでしょうね。だからつまりですね、一つの表現で福音の意味相手に伝えると何を言うんでしょうか。答え見てもらいましょうか。1コリント1章の23節、どうぞここに開いて見てください。1コリントの1章の23節、聖書、教会の聖書は300ページですね。300ページ、新約聖書の300ページ。Well, I'm working through this pretty quick today. Trying to get us so we have a little more time to get ready for our first EDC. So I'll keep the English real short. Again, a very simple message, just kind of like a pep rally today, just to remind you of things I'm sure you've heard before, but just to touch your heart and to light a fire before you meet with your readers today. Mark 16, verses 15 through 16. These are some of the last words that Jesus spoke to his disciples before he left this earth. Out of all the things that he could have chosen to say, like, don't forget me. Remember the times that we shared together. There's lots of things he could have reminded them. But what did he say? Go into all the world and preach the gospel. That's the last thing he said. Must have been a reason for him choosing those words to say right before he departed up in a cloud into heaven. I'd just like for you to remember those things. One of the first things I think about, and again, this order, the reason it's arranged like this is because the Japanese order and the English order is different, so excuse me if it doesn't seem to kind of fit succinctly as it did in Japanese. But the first thing I thought of was, is anywhere. Many of you came to Japan because you wanted to share your faith with people that you knew probably had no grasp or concept of exactly who Jesus Christ was. You came here so that you could share your faith. I know you came here also to pay off some bills like a lot of us did, or Japan's an interesting country, and to check out a new place and maybe find some beautiful women and get married like some of us did. But, seriously, some of us came here for maybe other reasons, but first and foremost, many of us came here just because we were really looking forward to sharing our faith in a fresh, new way with people we didn't have to argue with. That's one of the things that I've always really enjoyed. It's coming to Japan, I don't argue about denominational differences. You just share Jesus Christ. It's refreshing, isn't it, to be able to do that. I hope you'll really look forward to doing that. The next thing that's mentioned there is itsudemo, as we say in Japanese. That's a good word for you guys to remember. If somebody asks, you know, use something, and you will say, whenever is fine. You can just remember that, itsu demo. This means anytime. We have to be prepared, don't we? We never know when God is going to present an opportunity to us and say, here, you have a chance to share your faith. Very simple thing. Go. That go means we must be prepared at any point. And then the third one is to anyone. I don't have to tell you all that. That's the reason many of you came halfway around the world. Because you believe that everyone in the world, regardless of race, color, gender, economic circumstances, deserves the right to have Jesus Christ share with them. God bless you for that. What are we sharing with them? We're sharing, as the Bible reminds us, the good news. Turn on the TV. You live in a world that's dark. We've talked about things this morning that depresses the heart. But this is the greatest present of all, the news that this Bible brings forth. And we can lighten the burdens and encourage people around us who live in a dark land, who feel economic strife, and they feel families splitting apart. They feel the pressure of living up to norms that the society seems to push upon each of us when we live here. When they come to this church building, they hear about the news of Jesus Christ. In some ways, we lighten their load. We brighten their day. Never underestimate that news that we're taking to them. What do? We preach. Now that sounds like a really heavy word, doesn't it? Because I'm sure many of us don't see ourselves as preachers. And I certainly didn't see myself as a preacher before I came to Japan, but the circumstances happen, things change, and you do whatever God lays before you, right? But the interesting thing I found out about this word, I think this helps in Japanese to explain this. I was typing up my outline here, and I don't write kanji very well, but you know, I have a computer like many of us that when you type in sounds, you know, different choices for kanjis come up, right? And I kept trying to get this one kanji that was in Japanese that means to preach, nobetsutairu, you know, the first kanji there. And I kept typing in the one the Japanese Bible said was there, but every time I pushed the key to change this kanji, that kanji never came up. And I was really confused and I was a little frustrated. But then I started looking at that kanji very, very carefully. And suddenly I remembered I had seen that kanji before in another place with another pronunciation. And it was a kanji for missionary. The Senkyoshi no Sen. So I typed in Sen, even though it wasn't the, you know, phonetic sound, that was, and it came up. And so I asked him, I said, Mighty, is that right that the word that you use for preaching in Japanese means missionary? She said, yeah, it's exactly the same sound connect. And I thought, wow, what a great concept that anybody and everybody who shares God's word is actually a missionary. So regardless of how you see yourself as spending, you know, an inordinate amount of time on sharing your faith, or whether you just do it for a few moments, the Bible says, basically, every time you do that, you're a missionary. And that's what we are. We have a mission, right? That mission is to share God's word with as many people in this country before we go back to our homeland. I hope you'll look forward to that. What are we sharing? 1 Corinthians 1:23. Many of you know that? What does it say? Remember? Let's look at that real quickly together. 1 Corinthians 1:23. 1 Corinthians 1:23 says what? But we preach Christ crucified. That's it. That's not a difficult concept, is it? It might be difficult for you to share this whole thing right here with somebody in a short period of time, but you can share that, can't you? But we preach Christ crucified. Today, and in the next few weeks, and the half a year that we have our EBC program, I hope you'll dwell on that concept. That's all you have to share with people. You don't have to be a Bible scholar. No one's asking you to know every verse that your students might ask you about or a concept. Just share Jesus Christ. Crucified Jesus Christ. That's enough. And you will have fulfilled your part in that process. I finished in Japanese. Brother Taniki is going to come up in a few moments and lead us in prayer. And I'm not sure if he's planning to pray in English, so let me just preface that by saying he will be praying for you. Part of that prayer will be dedicated to you as teachers, as prayer warriors, as administrative helpers, as children's teachers, one-on-one teachers, group teachers, as people who are doing things in the background many of us don't know about, he will be praying specifically for you. I thank you again for your effort involved in EBC. I'm looking forward to working with you, and I hope as you dwell upon these concepts of a crucified Jesus Christ and you share as a missionary for Jesus Christ with these people, that you will feel the joy that comes from being involved in that process. God bless you in that. Also, of course, Brother Tanik will be praying for your students that they will be receptive to that. の述べ伝えることは何でしょうか。短い箇所ですね。書いてあったんですか。難しい考えですではないでしょうか。何書いてあった。はいはい、私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。それだけ書いてある。簡単に言うと、聖書はどういうメッセージですか。時間につけられたキリスト、それだけ。誰でもそれを言えるんじゃないですか。私たちはそんなに、まあ、深くに理解してないかもしれないんだけど、でも誰でも子供でもこういうメッセージ伝えることができるんですね。でしょうか。自分の救われてない近くにいるもの、これからもっと実家につけられたキリスト述べ伝えることできるように考えて頑張りましょうか。今回ですね、 EBC 始まります。 EBC はもう歴史的に言うともう16、17年ぐらい前ぐらいからですね、ミート教会のまあ宣教師のように日本人に、福音述べ伝えてるんですが、まあ、実は60人ぐらいバプティズマ、このフォルムともちろんいろんな、兄弟姉妹の鍵で、クリスチャンになったんですが、今年も50人ぐらいの日本人の方々、今日の1時半からミッドにやってきて一緒に、聖書を勉強するんですね。私たちがもう目的あります。そこに直接に手伸ばさなくてもいいんですが、ぜひお祈りしてほしいんですよ。参加できない兄弟姉妹もいるんですが、でも参加できるところあります。それは祈り。この教科書を使ってですね、実は外国の方々と日本人の兄弟姉妹一緒に交流して作ったものなんですが、いろんな、キャラクターは登場するんですけど、まずマザー・テリサですね。その後はジョージ・フォーマン、ボクサーなんですけど、その次は、ローザ・パークスですね。みんな名前はしてるかどうかわからないんですけど、4年前に亡くなったローザ・パークスなんだけどね、アラバマ出身地に、ある日にバスに座ってて、白人だけ座れるところに座ってて、差別されたの方々なんですけど、結構面白い話ですね。彼女の信仰で静かに断れて、だんだんいろんな悪いことを書いたんですね、書くことできて。あと日本にやってきた1549年ぐらいかな、エクゼビア、セント・フレクセンス・エクゼビアの、キャラクターも紹介します。この方々の信仰を使いながら実家につけられたキリストの話をしますので、みんなぜひ応援していただきたいと思います。皆さん最後にどうですか、相手の心どう思うんですか。相手の心柔らかいかな、硬いかな、来てくれるかな、来てくれないのかな。聖書にこういう、励ます言葉書いてあります。ぜひ来てください。見なくてもいい、私はゆっくり読みます。 ヨハネ4章の35節なんですけど、どうぞじゃあ聞くだけですよ。35節こう書いてあります。イエス様、弟子たちに宣教師の話を、の中でこういうことも言ってた。あなた方は私たちですね、弟子たちと、の福音述べ伝える方がですね、仮入れまれまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく。これここからよく聞いてください。目を上げて畑を見るがよい。入れ添えて刈り入れを待っている。それは私たちの親戚、隣人、職場にいる人、学校にいる人の心なんですね。こういう状態です。色づいて刈り入れを待っている。皆さんそれを考えながら、神様機会示してくれるときに簡単に十字架につけられたイエス様を紹介してください。最後に、地域先生に EBC の先生たちと、一緒に勉強している生徒たちのためにお祈りしていただきたいと思うんですが、ぜひ皆さん今だけではなくて今日あと毎週この、方々のためにお祈りしてください。お願いします。
しましょう。 Let's pray。最初に英語でお願いします。 Heavenly Father, thank you so much for reminding us the importance of the missions and evangelism. And it's not, the Christianity is not a theory or philosophy or just a commandment, but it's a life.It's the relationship between you and us. And I don't think evangelism is about conveying our theory or philosophy, but the fact that we are saved, because of that we give, that's what we want to convey. That's the good news. So please send us.Whenever you want us to be, and whenever we go there, you speak through the Holy Spirit dwelling in us. It's not because of our wisdom or our power of language or how we speak, but because of you, you speak through us. So please, let us be your pencil.Your tool, your leg, your hand. Please use us. We are studying EBC this afternoon until March. Please use us. Open our mouth. We don't speak, but you speak. That's a good news. That is what we are saved and we are here for. Thank you, Jesus.
神様、あなたの皆を賛美いたします。ひとえにあなたによって私たちの命作られ、あなたによって愛され生かされ命救われ、ここに集まることが許され、共に集まることができました。ひとえにあなたの愛、また憐れみ、恵みによるものです。宣教というと私たち引っ込んでしまって臆病になってしまって、何も自分には語ることがないと思ってしまうんですが、神様、今第一コリントにもありましたけれども、実は私たちの知恵やまた私たちの言葉の力によって相手を説得するものでも何でもなく、キリスト教理屈でも哲学でもありません。キリストによって救われた、ただそれだけです。キリストによって私たち本当に救い、助けられ、救い出され、あがなわれた、そのことをただお伝えするだけです。それが良い知らせだと思います。とか私たちのへりくつや お説教によって相手を何とかしてやろう、そういうことではなくて、相手のことを本当に思って、私たちのことを思って救い出してくださった神様を覚えて、相手の方を受け入れて愛し、相手のことを思ってこそ良い知らせ、一番大事な命についてお知らせすることだと思います。一番大事なことであれば、誰かに伝えたいのは当たり前のことです。私たちが救われてこれだけたくさんのものをいただいている、そのことをお明かしする機会を与えてください。私たちが語るのではなくて、聖霊様、あなたが語ってくださいます。私たちができることはただその場に行くことだけです。聖霊様、あなたが喋る言葉を導いてくださいます。私たちがそういう愛のある言葉を開くときに、どれだけたくさんの方々がその心に慰めをいただいて、生きる力をいただいたことでしょうか。私たちに生きる御言葉を与えてください。生きる御言葉を語る勇気を与えてください。私たちができることはその御言葉を宣言することだけです。それが述べ伝えることだと思います。どうぞ聖霊様、あなたが宣教師です。あなたが語ってください。私たちをあなたが用いやすいペンとして、鉛筆として用いてください。私たちの足を、手を用いてください。クリスチャン、キリスト者はキリストの身代わりです。あなたは直接語ることができません。クリスチャンであるキリスト者を用いられます。私たち一人一人がキリストの代わりになります。どうぞ病む人を癒し、毒を受けて、毒の言葉を受けて傷ついている心を癒し、慰め、病んでいる方々の心を支えとなり、病んでいても命がいただける、その恵みを、そういう言葉を語ることができるように、神様、私たちを用いてください。 ABC が始まります。私たちの救い主であるイエス様を語ります、英語を通してですが、本当に時間がかかることかもしれません。それでも諦めることなく御言葉を語っていく勇気を、力を与えください。どうぞ来てくださるお一人お一人に、本当に大事なことを考え、本当に大事なことを一番にしていく、そういうことを、少しでも心を開いて分かっていただく機会としてください。神様、教会をありがとうございます。ここに100人の私たちがおります。一人一人しっかりとイエス様に手を結んでいただいて、もう片方の手で、100人いれば100人に手をあなたが用いてくださって、もう一人の方を救い出してください。私たちの手を用いてください。ありがとうございます。今日の EBC 始まります。3月まで続きます。どうぞあなたの道からが恵みがありますように。これらのお祈りを信じます。主イエスキリストの名前を通して御前に捧げます。アーメン。
アーメン。
お祈りを持って今朝の礼拝を終わりましょう。ですね、言います。神様、尊い皆を賛美します。今朝も愛する兄弟姉妹たちとともに神様を賛美礼拝するためにここに集うことができましたことを感謝します。どうぞ私たちのこれからの1週間の歩みを神様が守ってください。愛する人を天に召されて悲しみのうちにある人がいます。新たに病を老い、病を知った方もいます。そしてすでに病や心の重に苦しんでいる兄弟姉妹たちもいます。どうぞお一人お一人に聖霊様が共にいてくださって力を与えてください。生きる勇気与えてください。暑い夏が終わって秋がやってまいります。実りの秋です。どうぞ私たちの魂、私たちの信仰も豊かな実りを結ぶことができますように導いてください。今日から EBC が始まります。このプログラムが豊かに祝福されますように、ご愛顧くださる 兄弟姉妹感謝します。そして土曜日にはホームレスのミニストリーもあります。本当に生きることに苦闘している一人一人の方々のその重荷がどうか少しでも軽くしていただけますように、私たちの奉仕を変えてみてください。礼拝に参加できなかった人たちも含めて、どうかキリストの御体であるこの教会に連なる者一人一人の上に、主イエスキリストの御恵み、父なる神様の御愛、そして聖霊の豊かな御臨在がありますように。救い主主イエスキリストの尊い名によってお祈りします。アーメン。
アーメン。